はい、ここからがですね、とても大事な話になります、なぜ大事なのかというと、こういう話を聞くと、よし、じゃあ人を責めたら、責められたように感じて、苦しむだけだから、人を責めないようにしていこう、ね、また人をバカにしたら、バカにされたように感じて苦しむだけだから、人をバカにしないように、ね、心穏やかに生きていこうと、こういうふうに思いますよね、これを仏教ではですね、自称唯心に沈むっていう、
いかにもね、
自称唯心に沈むっていうふうに、親鸞聖人が言われています、自称唯心に沈むっていうのはですね、一言で言うと、こういう唯識を聞いたらですよ、ああ人をバカにしたら今度バカにされるように感じるから、ああ人をバカにしないようにしよう、ね、人を責めたら責められたように感じるから、ああ責めないようにしよう、ねね、人を、ね、否定したらですね、否定されたように感じるから否定しないようにしよう、ね、人をね、切ったら、切られた、今度切られてしまったように感じるからね、切られるように感じるから、切られないようにね、切っていかないようにしようと、心穏やかに、静かに生きていこう、こういうふうに思う、
思う。
ね。これを、自称、唯心に沈むっていうふうに言ってですね、はい。うぬぼれです。
できると思ってる。
そうですね。先ほど有意識の話をしましたよね。有意識の話で、ね、その自分の業にないものは見えない。つまりあなたがね、人を責めないような業を持ってるなら、もうやってる。人をバカにしないような業を持ってるなら、もうやってる。人を見捨てないような業を持ってるなら、もうやってるんです。この自称唯心っていうのはですよ、自分の中にそんな綺麗なものがあるという思いなんです。
人たらおめえしした
そういうこと
だ
と思ったら、
今までずっと悪をやってきたと、ね、悪をやってきたと、ね、自分の業にないものは見えない、ね、自分の業にないものは見えないっていうことはさ、ね、自分が今までそんなこともやっていなかったのに、そんなことが突然できるようになるはずがないし、ね、できないんです。だけどこうやって聞くと私たちはうぬぼれるんです。
できるかな、
やればできる。やればできる。
すごい調子になるんだね、やっぱり。
ダメだね。ね、自称唯心っていうのはですね、自分の中にそういう綺麗なものがあるといううぬぼれです。自分の中にそういう綺麗なものがある。つまり自分の中にそういう業がないと見えない。そう思えない。業がないものは思えないですよ。だから自称唯心ってのはやればできるってことは、私はそういうものがあるといううぬぼれなんです。
やればできる、
やればできるっていうことは、私はやってきたっていうね、そういうなんていうんですかね、誤解なんですよね。やってきてない、できるわけないじゃないですか。
そうだよね。
やればできるっていうことは、ね、やればできるっていうことは言い換えるとですね、このね、有意識の話から言うと、私にはそういう業がある、そういういい業がある、 いやいや、なかったらそう思えないもん。なかったらそんな風に思えないもん。でしょ？ね？これが私たちの中にある満々たるうぬぼれなんです。
理想の自分だがね、やればできて。
そう、やればできると思ううぬぼれ心があるんです。やればできるっていうのは、その頑張ってやっていこうっていう気持ちではなくて、私はこういうふうに聞くとね、その責めないのが理想の自分だってなって、そうポッと変わるだけなんです。あたかも自分はもう今まで責めていなかったかのような人間顔してこう、そう、私はもう責めないのよ、そう、責めない人間になったのよ。
そんな急になれたらすごいよね。
いやいやいや、そう思う心が自称唯心に沈むっていう。
なんとしても、
だから人を責めてしまうと落ち込むんです。う
ん、なるほど。
変えようと思った、
またやった、またやった。いや、またやったじゃなくて、ずっとやってきたんですから。ずっとやってきたんですから。1回や2回じゃなくて、まずあなたはね、いかにやってきたかっていうことを受け止めないとね、変わらないじゃないですか。自分の業にないものは見えないんですから。見えないってことは思えないんですよ。今こうやって聞いて、仏法の力によってちょっとね、ちょっとだけそう思わない業が入っただけなんです。だからほんのちょっとしか思えないはずなんです、ね、それをあたかも自分はもう怒らない人間になったんだとかね、責めない人間になったんだとかね、バカにしない人間になったんだとか、こういうふうに自分はもうすでに良いものがあると。これ有意識の話ですからね。有意識っていうのは、私の中にないものは見えないって話なんですよ。私の中にないものは思えないんです、有意識っていうのは。どんなに思おうとしても私の中にないものは思えないんです。今こういう話をして、こういうことをやったらこうなりますよ、だからやめてくださいとは言ってないじゃないですか。そういうものがあなたですよと。でも、いやいやいや、私はそんな悪い人間じゃないわと、ね、だからもうバカにしないわ、責めないわ、攻撃しないわ、そうそう、そうやって穏やかな人間として生きていけるはずさ。
そんなすごい
でしょ。ないのによく理想をいろいろ考えるもんなんだね。そうそうそうそう、
コロコロ理想が変わる。ね、
理想を考える種はあるんだ。
そうそう、理想はこうコロコロコロコロこう、仏教でこれが理想ですよって言うと、その理想にこう、理想に変わるわけです。理想に変わるってことは、あたかも自分は以前からそうやっていたっていうふうになるんです。だって有意識ってそうじゃないですか。自分の中にないものは見えないってことですからね。自分の中にないものは思えない。ね。
自分の中にないもの見えないんだから、どうしようもないじゃん。
そう、自分の中にないものは見えないから、だから禅師師から教えを聞いて、自分にないものを与えてもらうしかないんです。
やっぱりね。
これが知恵なんです。知恵を与えていただくことによって、少しずつ自分にないことが思えるようになる。
雷か、光ってくる。何光ったかと思う。ないものが思えるようになる。
そうそう。
また行ったんだ。
おお。
ちょっとなんです。
はい。
ちょっとなんです。
そう、ちょっとしか思えないです。ちょっと。だって、今までどれだけ悪いことやってきたんですかと。
だから聴聞してる
とき
はすごくできるような、
そう、すごいできるような、こうできてるような、でよしやるぞっていう風になるんですけど、できない。
時間が経ってくると、あれ
ーあれーって、そうそう、寺はてるてるみちみち曇ると家に着いて雨風ちゃうと、
釧路に帰るまでに
来
る。
まあ雨降ってますからね、水に流されてしまうかもしれません。
だけど自分でそうやって掃除もなんもできなくなったらさ、相当これ汚れとるなと思っとるんだけど、方向転換できないんだな。
そうそうそう。
やっぱり聞かなくてダメ、ね、
うん。それはやっぱり聞かないとそういう気持ちは起きてこない。だから聴聞に極まるという教えなんです
、ね、うん、
だけど私たちはどうしてもうぬぼれがあるんですよ、うん、うぬぼれっていうのは私にはそういうものがあると思ってるわけ、うん、そういう業がある、業があるからできるはずなんです。業っていうのはですよ、自分は今までそういうふうに生きてきたっていうものが業ですから、うん、ね、私はそういうふうに生きてきたになるんです。なぜか例えば私は人を責めないように生きてきたってことなんです、今聞いた瞬間から、うん、だからこれからは責めなくなるはずなんです。
いやだけでやるんでしょ。
いやそれはだって全然責めてきてるでしょ、ずっと責めてきてるじゃないですか
、うん、すごい心がね、
なんとも、ま、そんなの二度言えても多分クインチってどうなの。いやいや嫌になっちゃうね考えただけで嫌になっちゃうわ。
恐ろしい。
これが自分だって
だから自分にいいものがないといい心なんて起きてこない。自分にいいものっていうのはいい業がないとそう思えない、ね、これが仏教の教えですから。でもこういう話を聞くとあたかも自分はそう思えると思ってしまう、そう思えると思ってしまうから思えない時に落ち込むんです。私こんなことしてしまったんですっていうふうに言った時にね、全知が大体言うわけですよ、そんな当たり前じゃないですかと今までいかにやってこなかったか知ってくださいと、ところが自分はやればできる、やればできるっていうのは自分の中ではもうすでにそういう人間になった、逆に言うとそういうことをやってきたんだっていうふうに変わってるんです。種をゼロなんですよ、種これから撒いていかなくちゃいけないのに、あたかも昔からそれを知っててやっているってことになっちゃってるんです。そうなきゃ、そうじゃなきゃ自分にそんな業はないんですもん。ああそうそう、私は人なんか責めてないわ、うん、そう責めてない、責めてない、責めてないわっていうふうになって、責めてないからやればできるはずよと。だから自分の中にそういうもの、そういう綺麗なものがあるという思いに沈んでしまうんです。ね、だからこの自称由意心というのは本来の意味は由意識ってことです、ね、だから由意識を聞いた人はそのどうしてもですね、自分はそういうことができると思ってしまうってことです。例えば人悪を作ったら 悪をね、悪化がやってくると、じゃあそれを聞いた人は悪を作らないようにしよう、作らないようにしようっていうだけじゃなく、私はそういうふうにできるんだと思ってしまう、ね、本来は自分の業にないことは見えないし思えない。だから自分は今までやってこなかったとしたら、今仏法を聞いて初めて理解して初めてでやろうとしてるんだから、ね、いきなりできるわけないんですよ。ところが私の中ではそういう教えを聞くとすぐにできると思ってしまう、ね、できると思うし、できなかったらすぐにできないからやめようと思っちゃうんです。どうせどれだけやってもできないんだっていうふうになって、そのなんていうんですかね、すぐ諦めちゃうんですよ。できそうな時はやるし、できないとすぐに諦める。これをですね、上さんの自信っていうふうに言うんです、うん、これはですね、教行信書新刊にありますね。319ページ 左から 1,2,3,4,5 行目に、しかるに松代の同族権勢の宗旨、自称唯心に沈んで浄土の心象変し、浄さんの自身に迷うて金剛の心身に暮らした。ここに浄さんの自身と自称唯心っていうのがありまして、自称唯心っていうのはこの唯識の教えを聞いてですね、唯識の自業自得の教えを聞いて、私はそういうことができるとうぬぼれる心です、ね、ああこれからは心穏やかに生きていかなくちゃいけないやと、心穏やかに生きていくってことはね、こう心が波立つような人とはもう合わない。
それはダメでしょ。
それは自分はそういう人間じゃないんですよ、本当はね。そうそうそう、合わなかっただけですから、現実を見ないようにしてるだけですからね、だから自分はそうやってできていると思ってる間は情の状態です。できてると思ってる間は心穏やかでね、いる間はそうそうこうこう、私はやっぱりこういう人間なのよって思うわけです。ところが何かの縁がやってきて本来の自分が見えると、違う違う、こんなこと私じゃないのよということで否定する。心穏やかな時、つまり理想の自分が保たれている時はそうそうそうと思うし、それが崩れてしまうと違う違う違うってなっていくと、結局全然本腰を入れて種をまいてないんです。表面を取り繕ってるだけで、ね、自分がいかに今まで人を責めてきたか、人をバカにしてきたか、人の悪口を言ってきたかという過去に目を向けてないんです。まるで私はそういう人間じゃなかった、初めからそう思ってしまう、うぬぼれて、だからできると思ってしまう。そしてできると思ってるからできないと落ち込む。ちょっとやってできないとすぐもうどれだけやってもダメなんだっていうふうに思ってしまう。そうやってできないんだと思って投げやりになるのが3の状態、散り乱れてる状態ね。そして比較的自分ができている状態が上の状態、ともに自分はやればできるといううぬぼれ心によって生み出されている。うぬぼれ心っていうのは、自分はそういう人間なんだ、理想の人間なんだと、理想の自分像が変わっただけなの、聴聞して、現実が見えただけではなくて、理想の自分がその怒らない人間に変わっただけなんです。人を責めない人間に変わっただけなんです。だから実際はやってみたらできない。
できない、
ね、できない、うん、だってできるためにはそういう業がないといけないし、業っていうのはそういう種まきをずっと続けてきたことによって初めてできるようになるから、
うん、種をまかなくちゃダメ。
そうそうそうそう、だから仏教を聞き始めた時は、うん、当然できなくて当然なんですよ、ね、できない。例えば人を責めないようにしようと、有意識だから人を責めたら責められているように感じるし、人をバカにしたらバカにされているように感じる、人を否定したら否定されているように感じるから、だから人を否定しないようにしよう、腹を立てないようにしよう、責めないようにしようと、こう思ってもね、思っただけではできないんですよ。だって自分にそういう業がないとできないから。ところがこういう話を聞くと 私たちはついついうぬぼれてやればできると思ってやればできるっていうことは以前からやってきたんだとこうすり替えるんです。
ずるいね
以前から私は人を責めない人間だった。うん、そう、責めてないよねと。
やれてないから今がある。
そう、やれてないから今があるし、仏教を教えてもらって初めて知らされたことだから、当然これから努力したってすぐできるわけないんですよ。できるわけないのに自分はできるんだ、やればできるんだと思ってしまう。そこでやればできると思ってやってみたらできなかったと。実際できるわけないんですよ、自分にそんな業がないから。できるわけないのにできないと落ち込むんです。なんでできないんだ、あんな風に仏法で教えてもらったのにね、前日から教えてもらったのにできない、できないから助からないんだ、もうどれだけやってもダメなんだ、私なんてどうせダメな人間、生きてきる資格なんてないんだっていう風に思うのが3。
落ち込む
とね。で、比較的できてる時はこう穏やかで、よしよし、この状態が続けばいいと、この状態を続けさせよう、続けていきたいと、こういう風に思うと、これが情。そうやって自分の心の状態ですね、つまり理想の自分のように振る舞えているときは、そうそうそう、これこれこれって思って、調子に乗るし、そして何かの縁がやってきてできなくなると、もうダメだ、どれだけやってもダメだ、もう仏法のもう鉄砲もあるかと、仏法なんて聞くんじゃなかった間違っていたこんなに聞いたのに全然できてないんじゃないかと否定する、これが3。でも実際はそのできない、できないで、だって自分ができるのは自分がそういう経験を積んできたから、積んでこないとできないんです、ね、仏法を聞いてそうだやっていかなくちゃいけないんだと分かって始めたとしてもですね、それは今始めたばかりなんだからね。例えばもう、ね、昨日血圧が高くて倒れたとしますよね。今日一生懸命努力してね、そして血圧を測ったら高いと、なんで高いんだと言ってるのと一緒ですよね、う
ん、そんな簡単に、
そんな簡単、そう、簡単に低くはならない。
やればできるっていうのは本当にうぬぼれてるね。簡単にできるつもりしてるんだね。
そうそう、簡単にできると思っている、ね、つまり何かができるようになるためにはその業がないとできないんです。その業っていうのは自分がどれだけそれを続けてきたかっていうことで決まるわけです。
地道にね、
ね、だから地道に続けてきたものだけが自分の中で誠なんです。ところがどうしても私たちはうぬぼれ心があってですね、やればできると思ってしまうので、やれない時には崩れてしまうわけです。もういいやと、何やってもダメなんだって言って崩れてしまう。これが私たちなんです。だけど仏法というのはですね、そういう私に対して、自分がちゃんとやってきたものしかできないんだよっていうことを常に教えてくれます。だからできないっていうことはやってこなかったっていうことだけなんです。どれだけ頑張ってもできないんじゃなく、あなたがずっとそういう種まきをやってこなかっただけなんです。ね。
ごっていうとちょっと一般的にはちょっとこう受け取りがたいですけど、要するに習慣っていうこと。
そう、習慣になってるってことです。例えば人を責めるのが習慣になっている、人を切り捨てるのが習慣になっている、人に、まあ、腹を立てるのが習慣になってるんです。そんな人がどんなにね、今からすぐにね、腹を立てないようにしようと思ってもですね、すぐに腹が立たないようになるわけじゃない。業に惹かれて腹を立ててしまうことだってある、 人を責めてしまうことだってある。それが自分なんです、ね、それが自分だっていうことを受け入れていくことを仏教では気の人心っていうふうに言うんです。だから気の人心っていうのは、私はね、地獄行きの極悪人だっていうことが知らされるわけじゃなくて、単に自分はどういう種まきをずっとやってきたかっていうことを知るっていうことなんです。例えば人を責めてきたならば、ああ私は気づかなかったけど、こんなにね止めようとしても止められないってことは、ね、どれだけ長い間人を責めてきたかわからない人間なんだなと、ね、人をね、毒舌を吐いて傷つけてきたとしたら、どれだけ長い間自分はそれだけそれをやってきたんだろうと、そういうことをこう反省していくわけです。はい。そう。それが本当に分かったら、たとえ人から責められたとしても仕方がないって思えるようになるんです。まあ、そこからなんですよ、ね、つまりまず報いをちゃんと受け入れるようになっていくことが大事なんです。それは自分がいかに人を責めてきたかっていうことを知らないと、その自分が責められたと感じた時に、なんでこんな責められなくちゃいけないんだってこうなるわけです、全てはいかに自分の現実っていうものを受け入れていくかなんですよ。それがね、どうしてもうぬぼれ心が強い人は、自分がやめようと思ったんだからやめられると思うんです。こうやって仏法を聞いて、その悪の恐ろしさや罪の恐ろしさが分かったんだからね、だからやめようと思ったらやめれるはずだって思っちゃうんです。でも現実はやめられないんです。
うぬぼれて
まあうぬぼれてるからやめられないってわけじゃなくて、業がないからやめられないんです。じゃあどうやったらやめていけるのか、それはですね、ここにもね書いてあるように、それ心行を逆得することは如来先着の眼神より発起す、心身を改善することは大小高愛の善行より検証せりと、こういうふうに言われているように、どうしたら私たちはこの業から離れていくことができるか。これは一つにはですね、善知識がこう絶え間なくね説法し、その善知識の教えを絶え間なく聞いていくことによって離れていくことができる。もう一つはですね、やっぱ阿弥陀仏が私の心を支えてくだされる、ね、この二つの力によって私たちはこの現実を受け入れてですね、そして自業自得だと受け入れて、そして本当の意味でですね、どれだけ時間がかかっても、もう人を責めることはやめようと思う。つまり責めてしまう自分を受け入れた上でですよ、責めてしまう自分を受け入れた上で、これから努力して攻めていかないようにしようっていうのが菩提心なんです。つまり仏法を聞いて、よし攻めないようにしようっていうのは、もう二度と攻めないようにしようって意味であってね、そんなの無理なんです。どれだけ人を攻めてしまったとしても、少しずつ攻めないようにしていこうっていうのが菩提心なんです。だからいつでもいいんですよ。臨終間近でも菩提心が起きたら減っていくんです、その後。
新しい種まきをしないとダメ。
そう、ね、だ少しずつ少しずつ減っていくものなんです。減っていくっていうことは、当然人を責めてしまうこともあるだろう、人をバカにしてしまうこともあるだろう、人に対して腹を立てることもあるだろう。でもそれは仕方がないことなんです。業だから、ね、 これが分かれば、人が私を責めてきたとしてもですね、本当は責めたくないのかもしれないんですってことが思えるようになります。自分も責めたくないのに責めてしまうことがあるわけですよ。そうすると人が責めてきたとしてもね、ああこれはね、本当は責めたくないかも、ね、責めたくないんだけど業に惹かれてやってしまったんじゃないかなって思えるようになるんです。そうするとそんなに苦しくない、ね、人がねちょっと言ってもね無視してきた、黙ってたと、本当は喋りたかったんだけど言えなかったんだ
そうか、
人が何か言った時うるせえって返してきた、ね、うるせえって返してきたから何をとこう思うんじゃなくて、ね、こういうふうにうるせえって言ってきたけど本当はちゃんと答えたいと思ってたかもしれない、だけどうまく答えられないから合力に惹かれてうるせえって答えてしまったのかもしれない、
しっとり ね,
ね、それは自分が業と立ち向かって努力していくと分かることなんです、うん、そう思えるようになる、
うん、確かに、
はい、うん、人間はねそんなにはすぐには変わらない、
そうだよね、
はい、そのすぐに変われない自分と向き合ってちょっとずつでも良くしていこうっていう気持ちが菩提心なん
です、毎日ですよ、うん、毎日、
はいはい、
日々の努力しかない、
うん、そうだね、
はい、そして仏教ではですね、どう教えられてるかって言ったら、もう菩提心が起きた時にそれはもう離れたのと同じだというふうに理解するんです、ね、それは今すぐ離れたってわけじゃないけど、もう明らかにレールが違うって意味なんです。レールが変わった瞬間、それはもうあなたの人生は違う人生になったっていうことなんです。
方向先が変わったんだもんね。
ね。これが菩提心なんです。だから菩提心さえ起きればですね、必ずあなたは変わっていけるし、未来は苦しまなくても済むわけです。菩提心っていうのはね、例えば人を責めたら責められたように感じるから、責められないようにね、責めないようにしようっていう気持ちじゃなく、いかに自分は今まで人を責めてきたかという過去と向き合うんです。自分がやってきた過去と向き合うことが大事なんです。向き合ったらですね、こんなに長い間やってきたんだから、そんなに簡単に離れることはできないな。
年いけばいくほどね。
はい。
嫌だね。
別に年でその人生80年の間だけじゃないですか。過去からやってきてますから。
偉いもんじゃない人だ。そう。長いこと。
はい。はい、しかもそれはこれ大事なのはですね、自分の力によって成し遂げられるわけじゃないんです、聴聞なんです、
やっぱり、
はい、
それしかないのね、
聴聞によって知恵をいただくことによって離れていくんですよ、だからたとえできなくても落ち込む必要はない、当然なんです、だからここに書いてあるわけですよ。私たちがこういう菩提心が起きるのは、ひとえに阿弥陀仏と善知識のお力によってなんだってことなんです。ね。ところが私たちはうぬぼれて、自分でなんとかなると思ってるから、できない時に落ち込むんです。自分でなんとかできないから、今、聴聞してるはずなんです。うぬぼれてるんですね、自分の力でなんとかなるはず、自分の力でなんとかなるのはもう変わってるんです、ね、もう素晴らしい人間になってるんです、何年生きてるんですか、
みんな仏様になってる
確かに、
みんな自分の、ね、自分なりに努力してるんです、精一杯生きてきたんです、
そうだ ね,
ね、自分の あ、もう考えの中で最高の 最善の選択肢を選んできたんです。で今があるんですよ。
最高を選んできても今の状態。
そう、今の状態。ね、
そうだよね。
それは自分の力ではもう抜け出せないっていう一つのもう証なんです。だから今聴聞してるんですよ。仏法を聞いてるんです。仏法には仏の知恵が説かれてる、ね、知恵をいただくことによって運命を変えていけるんですよ。はい、そこがすごく大事なところなんですね。だ浄土真宗っていう教えはですね、どういう教えかというと、自分の力で何とかなるというこのうぬぼれ心を捨ててですね、ひとえにも阿弥陀仏から知恵をいただくことによって苦しみから抜け出していくという教えなんです。だ聴聞が大事なんです。自分で何とかなるわけがないんですよ。ところがちょっと聴聞して何かが知らされると、もう私はできると、ね、これが自称唯心に沈むというふうに言われるわけです。だからできない時には落ち込むんです。で種をまくことよりもですね、なんとか自分がその穏やかな状態になるように維持してしまう。本当に自分の中にあるこういう悪いところを直していこうっていう気持ちじゃなくて、ちょっとなんか問題が起きそう、心が乱れそうな縁を避けてね、もうこれはもうやらない、もうこういう自分を見たくないから、めんどくさい、ね、
やめた、
やめたってそれは理想の自分にすがってるだけなんです。現実に目から目を、現実はこう火の中に飛び込んだらこういう状態になるのが自分なんです。
そうだね、乱れちゃうわね。
は
あ。
でもそういう自分と向き合って少しずつ変えていこうっていうのが仏教なんです。はい、分かっていただきました。
分かりましたね。
ね、
心の痛い話。まあ大変だ。
向き合わないで何とかしようと思ってたんだね。
そうそうそう、向き合わなくて縁を避けることによって自分はもうできてる、できてるってところ
に立つ。すごい、
そうそうそうそうそう
なんですよ。
はい、そうです。そうやって逃げてると縁がいっぱいやってきて、こう感情が乱れるんです。もうなんか逃げていてもダメなんですよ。こう逃げてる先からいろんな縁がやってきて感情が乱れる。そうそうそうそう、で落ち込むんです。
確かに。
今起きてることが今自分の結果なんだなって思えると。
そうですね、今やってきてるのが今の自分の結果であり、うん、今までの自分の生き方がそれを生み出したってことなんです。
誰でもないわね。
はい、誰が悪いわけでもなく、うん、自分の生き方がそれを生み出したのであり、それを自分の力では変えることはできない。なぜならそういう業がないからです。有意識ってそういう教えですから、自分の中にないものは見えない。見えないってことは発想として浮かんでこない。だから自分の中にあるものしか発想として浮かんでこないんですよ、ね、だどんなに頭を振り絞って反省し考えたとしても、自分の業に合った発想が生まれて同じ運命がやってくるんです。
恐ろしいですよ。これがだって唯識って教えですから。唯識ってのは自分の中にないものは見えない、自分の中にないものはもう発想として浮かんでこない、聞いても分かんない。人から何か相談してね、こうですよこうですよって教えてもらっても分からない、受け取れない、分かんない、想像がつかない。想像がつかないものはできないんです、変えられないんです。自分の業に合ったものしか発想として浮かばないし、それしかできないから、結局どれだけ努力しても変わらないんです、運命は。だから外側から知恵をいただくしかないんです。
殻の中に閉じこもったままになる。
そう、自分の中にないものを外からいただくしかないんです、自分の運命を変えるには。
なんかあって、あの何人かで、いやどうしようかねとかで、ちょっとこれ考えなきゃならねとかってこうかやってても、
やってても自分と同じ号の人しか周りの人にないので、
だから建設的な意見は出てこない
出てます。そうそうそう、こうした方がいいんじゃないか、あした方がいい、そうねって言ってやったことは全部失敗するそうそうです、これが唯識なんです。
全知識が一人言えばもう全然違うんだけどね。
はい、唯識ってのは自分の業にないものは見えない、自分の業にないことはできない、自分の業にないことは思いつかない、これが唯識なんです。だからもう自分の業に合った運命しかやってこないんです。
何にも変わらないんです
。何にも変わりません。どれだけ努力しても変わらない、どれだけ悩んでも変わらない。
何かいいこと何回してもダメだね
無理
変わらないんだもんね。
そうそう、その自分の業を変えるのはもう外からの力しかない、だから他力なんです、
うん、ね、
だから外からの力によって私はこの苦しみの世界から抜け出すことができるっていうのが親鸞聖人の教えなんです。分かっていただけたでしょうか、
はい、
じゃあ今日は以上です。